もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
妻のことなんですけども、
はい、
仲はいいんですけども、
はい、
荷物が多いんですよ。 とにかく部屋も玄関ぐらいしかもう入れなくて、
はい、
家帰ってもちょっと玄関でちょっと待っててって言われて、荷物どかすからっていうんで、寝るとこもあまりなくて、仕事とかで疲れてくるともう車で寝ちゃうんですよね。もうで朝に顔見せに行って、まあ、お風呂に入って、
はい、
ご飯一緒に食べて、
はい、
また会社に行くってことなんですけど、
はい、
荷物どかしてもらって、
はい、
ちゃんとした布団で寝たいなって思ってるんですよ。なんとか直してもらいたいんですけど、それでもうちょっと触ると触らないでって大事なものだからと言われて、
まずお年はあなたおいくつ？
48です。
はい、奥様は
54ですね。
お子さんいらっしゃる？
いないです。
ご結婚何年目ぐらい？
20年以上ですかね。
奥様が荷物をどんどん溜め込んじゃうようになったのは初めから？
独身の時も部屋にちょっと入れさせてもらえなくて、なんでかって言ったら荷物が多いからって、
はい、
言われて、結婚すればなくなるかなと思ってたんで。
ということは新婚の頃から荷物が多かったの？
そうですね、1回だけちょっと入ったんですけど、狭い部屋だと思ってたんですけど、引っ越しで一緒のアパートに今度移るってなって、
ええ、
どかしてみたらえらい結構広い家だったんで、こんなに荷物がいっぱいあったんだみたいな。
どれぐらいの部屋だったの？大きさは
6畳2間、まあ、ですかね。で今住んでるとこも6畳2間と4畳半とリビングみたいな感じです、はい、もう一部屋は完璧にもう荷物の部屋になってる。
荷物の内容は何だか分かります？
昔仕事でやってた営業の書類だとか段ボールだとか。
昔っておっしゃったけど、これ5年以上経ってます？
あ、経ってますね。
っていうことはもう持ってる必要のない書類ね。
そうなんですよ、ええ、
それから、
まあ、本とか段ボールに、結局読まないんですけど。
読まない？
うん、読まない本だと思いますけど。
いわゆる文庫本とか。
ああ、そうです。
ハードカバーの。
ああ、そうですね。
小説とか。
小説とか。
そういうのもある。
はい、あとフリーペーパーとか、そういうお店でタダで配ってるようなものも。
はい。
あとは食べ物の食べたゴミとかと。
その食べ物のゴミっていうのは、食べ物はもう食べちゃった後なのよね。
あ、そうです、ね。
そうすると食べ物の袋とか。
ああ、袋が多いですね。
は、箱とか。
はい、ああ、そう、箱とかも多い。
それは捨てないの？
捨てないですね。前、新婚の時に、一回だけちょっと勝手に捨てちゃったんですよ。
はい。
そしたら、なんかお金が入ってたかもしれないなって、結構騒がれちゃったんですよね。
そのゴミ袋の中に、
うん、
うん、泥棒にやられないようにお金も
そうなんですね、
そのゴミの中に紛らせて入れているって意味ね。
はい。
まず帰ってから車で寝て、朝顔見せに行って、
はい、
お風呂に入って、朝食して、ね、それから仕事に出るっていう、このパターンになったのはいつ頃からですか？
だんだんなってっちゃったんですよね。
ええ、
最初は週1ぐらいで、
うん、
で、1年ぐらいですかね。
1年前ぐらいから、
はい、
奥様の方は何にも言わないの？
口では早く帰ってきてとか言ってますけど、
うん、
早く帰ったところでちょっと玄関ぐらいしかスペースがないので。
はっきり言ってあなたのベッドがないってこと？
あ、ないですね。
そのことについては奥様と話し合いましたか？
話してはないですけどね、まあ、言ってもダメかなという感じで。
例えば6畳2間のうち1間は自分のものにしても。
ああ、そうですね。
そういう感覚はないの？全部 あの奥さんのものが入っちゃってるの？
そうです、もう全部ですね。
今日のご相談は何ですか？
その荷物をどかして綺麗な部屋とかちゃんと寝るとことかも確保したい、そういうにはどうすればいいかなって。
わかりました。
はい、
今日は精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
これ、何、奥さんの方は自分のベッドを確保して、ね、部屋の中で寝てんの？
自分も平らじゃなくてこう斜めになったりするとこがあるんで、 ちゃんとした布団じゃないと思います。
奥さんは片付けられないってこと以外に、
はい、
ちょっと変わったというか、他の人と違うなと思うようなところあるの？
ほぼないですね。営業もやってたんで、人当たりもいいし、もうみんなとは仲良くできています。自分も性格があんまり、弱い性格なんですけど、その奥さんとは結構だから話があって、結婚したん。
あ、同じ会社だったの？じゃあ。
そうですね。
これ、はい、例えばさ、
はい、
仕事のミスが結構あったり、
はいはい、
あるいは同時に2つ3つの仕事を しなきゃならなくなった時に、バランスよくできなくて1個の仕事に熱中するとどっか1つ忘れちゃうとか、そういうようなことはなかった？
そういうのはないです。はい、
そうですね。それこそ小学校の時から片付けは苦手だったの？
そうだと思いますけど、結婚する前も、あの部屋に上がったんですけども、テーブルの周りとか、ブラシかもう荷物がない、あとはタンスとか、段ボールがいっぱいあったりして、服とかもいっぱい散らがってたんで、結婚しても着ない服とかも段ボールもそのまま部屋に置いてあって、片付けようとするとダメって、
まあ一般的にね、
はい、
昔片付けられない女たちっていうベストセラーがあったように、発達障害の人は片付けるのがすごく苦手なの。それなんで苦手かっていうと、要するに物事のある種のこう段取りみたいなこと、特に片付ける時の段取りみたいなことをイメージで、頭の中でできないので、ただただ物はその一瞬のうちに少し価値があるなと思うと全部捨てきれない。どのものも同じ価値になって溜まっていっちゃう。
だから、
だから、普通はそのものにその場所とそれから価値があってランク付けして重要じゃないものは捨てていくわけじゃない。
あ、そうですよね。
そのランク付けができないんですよ、その発達症、特に ADHD の人たちはね。だから、そういう傾向がどの程度あるかね。要するに他の仕事のミスや段取りや、それこそ記憶力やなんかも問題ないってことであれば、程度が少し
仕事はちゃんとできてましたし、きれいにするものは徹底的にきれいにするんですね。茶碗とかお風呂の壁とか、床とかも、きれいなところはすごくきれいなんですよ。汚れるのが嫌なのかなと思うんですけど、あんまり料理はしないですね。料理するとちょっと汚れちゃうんで。
そうすると、少し、例えば脅迫的な、脅迫性障害と呼ばれるような傾向もある人も逆に、物を溜め込む人もいっぱいいる。その代わり自分の好きなものだけものすごく、もう異常に綺麗にするって人もいるし。いろんなことが考えうるけれど、やっぱり一度精神科に一緒に行って、いろんなテストをしながら、今ではそこそこ、特に ADHD やなんかもう使える薬がどんどん増えてきてるからね、そういうのを検査とそれから薬は使えるものか、病態なのかどうなのかも含めて、精神科のもう特に発達障害なんかを見てくれるお医者さんのところに行くのが一番いいと思うよ。
あ、そうですか。
うん、
そうすれば薬でも、
薬で少なくとも、例えば治るというか、少なくとも今までよりもはるかに整理するっていうことができる人はたくさんいるよ。
重要なものはちゃんと場所は、本人は分かってるんですよね。印鑑だとか、手帳だとか。
そりゃそうだよ。
いや、それはそう。いや、だから、こっちが見ても、全然、どこに何があるかは。
でもさ、二人の共同生活だから、
ああ、そうですね。
ね、少なくとも6畳の一間は、あなたが完全に使える部屋として確保しとかないと、このまんまだってずっと荷物が累積していったら、もうあなたがもう辛くなるでよ、この先。話し合って専門医のところ連れて行って、果たして 診断はどうだろうとか、うん、いろんなことをやってみるっていうことが大事なんじゃないの。
ああそうですよね、
うん、
嫁さんのなんか病院があんまり好きじゃないっていう感じなんですよね。
じゃあ、うん、まあ保健所でもいいよ。
ああそうなんですか。
うん、保健所だったらそういういわゆる精神保健相談っていう、要するにそこにも、うん、精神科医が来てて、まあ30分から1時間の相談に乗ってくれるから、その時にまあ今の傾向がどこまで病的なものか、はい、あるいは治療可能なものかどうかがある程度イメージとして見えてくるから、保健所に行くっていうのも一つの手だと思うよ。
ああはい。
うん。
わかりました。
うん。今のまんまはちょっとなかなかこの先ずっと荷物行ってどんどんあなたがお家から切り離されたら辛くなると思うよ。
ねえ、
うん、
うん。結構冬も寒い、冬も寒いし夏は暑い感じで、ね、
だもうだってそれだけ荷物あったらそんな暖かくできないでしょ。
できないですね。
危ないものね。
はい、
うん、
夜あちこちで外食とかで食べてきちゃって、
うん、
済ましちゃうんですけど、そうすると眠くなっちゃってね、やっぱり車でそのまま、
うん、
もうすぐ入るとこがあればすぐ家に帰るんですけど、
まあ要するにいらない食べ物の包装紙やなんかも取ってくって意味がないでしょ。
意味ないですね。
ねえ、だからそういうところの価値の感じ方も、ちょっとまあ、やや普通じゃない感じがするけどな。はい、ぜひ、お医者さんがダメなら保健所でも訪ねて、
はい、
相談に乗ってくださいな。
はい、わかりました。
今、断捨離っていうか、いろいろこう、はい、ほら、
捨てる。
そうそうそうそう、はい。で、ブームだし、はい、やり方聞きに行こうよぐらいのノリで、保健所に行ってみればいいのかなっていう気もしますけど。
ああ、はい。
そう、まずはね。
見てもら
い、相談、いやいや、見てもらうっていうより、相談、保健所はあくまで。相談に行ってみようって。
うん、
はい。
ぐらいの感じで行った方が、いいのかもしれない。で、もう一つは、あなたがもうすっかり奥様の言いなり？
そうですね。
みたいだから、はい、あなたの方からリーダーシップ取って、はい、片付けましょう、みたいなのは、到底できそうもないので。
そのことに関してだけ、普段は仲がいいの、いいので、
うん、
で片付けようとなると、やめてってなっちゃうんです、
うん。だから、
はい、
あなたがね、あなたのリーダーシップで、お一人でこの問題を解決するのは、多分無理だろうと思うから、うん。だから、
はい、
今ちょうど、ね、ブームだし、
はい、
ブームだよっていうようなことで、
あ、
うん、まあ、保健所でしたっけ、行ってみる、行ってみようよとかっていう形でお誘いになって、はい、他人の意見を聞いた方がいいですね、はい、それともう一つは、
はい、
お家は借りてるの？
あ、借りてますね、はい、
うん、そうするとその家賃はどっちが払ってんの？
自分が払ってます。
それでも片付けてくれなかった第2弾、
はい、
お願いだから自分で、はい、家賃払ってるから一部屋だけ僕に空っぽのちょうだいって言って、
はい、ああそうですね、
うんうん、保健所とかなんか行ってね、片付けのことができればいいけど、はい、できなかった場合の次の策、はい、
ああ、
うん、
なるほど、
一つだけはお願いだからちょうだいっつって、うん、
あ、
でそこ玄関から一番近いところにすれば、
あ、
まあ頑張ってやってみてください。はい、
なんとか やってみます。
はい、
じゃあ
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。はい。